Go! ブラブリッツ。この時間は間もなく開幕する2019明治安田生命 J3 リーグを戦うブラブリッツ秋田の最新情報をお伝えします。 GO2019 ブラブリッツ秋田。この時間をサポートする秋田フラワーセンター、司法書士中村義輝事務所、株式会社フルール、秋田創価学会、焼肉レストラン大松園と ACB 秋田コミュニティ放送はブラブリッツ秋田を応援しています。スタジオには小谷弘樹選手にお越しいただきました。小谷選手、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、小谷選手ご自身から自己紹介を簡単にお願いできますか。
はい、グルジャー盛岡から来ました。今年キャプテンを務めさせていただきます小谷です。ポジションは、ボランチを主にやってます。
背番号が今季39番、はい、ちょっと大きい数字。
そうですね、
39というのはなかなか秋田でも見てなかったかなという感じがするんですけども、はい、この39番を選んだ意味というか意図というか聞いていいですか。
はい、まあ、去年も同じ39番つけてたんですけれども、まあ、ドイツから帰ってくる際に一番話を聞いてもらったというかっていう先輩が今デュッセルドルフの宇佐美隆選手なんですけれども、ガンバのジュニアS時代から一緒にやっていたっていうこともありますし、その頃からすごい仲良くさせていただいてて、でやっぱり彼を見て、育ってきましたし、まあ、いい先輩であり、まあ、友達でもあり、尊敬できる選手なので、そういった意味でも、その同じ39番をつけてやろうというところです。
あの昨年の盛岡にいた時も39番、ね、あの宇佐美選手が一旦ドイツから帰ってきてガンバのトップに復帰したときにつけてたのが39番ですよね。
そうですね、
そうですね、最初につけてたのは確か33ぐらいだったかなと思うんですけど、ね、やっぱその辺は縁起担ぐ番号みたいなそういうこともあるんですか、まあ、あやかりたいというか、まあ、や
っぱりそうですね、サンキューって意味もありますし、
あ、サンキューありがとうですね、はいはい、
そうです、そういった意味も含めて、うんうん、まあサンキューってありがとうという言葉、感謝の気持ちを表現する言葉なので、そういった部分も、常に、心に置いて、サッカーしたいという部分もあるので、そういった意味でも39を選びました。
はい、まあ、大きい番号ですから比較的ピッチの中でも目立ちそうですもんね。
まあそうですね
そうですね、はい、分かりました。じゃあ、 あのお聞きの方々も、ぜひ39番をピッチの中で注目して、まあ、大体真ん中ら辺にいるかな、真ん中からちょっと前目にいればあのブラブリッツが調子良さそうと
か、ね、確かに
そうですね、得点の匂いがし始める、はい、みたいな感じだと思いますけれども、じゃあ39番注目していただきたいと思います。で、今お話に上がりました、日本代表の宇佐美隆選手、ドイツで今活躍されてますけれども、小谷選手ご自身もドイツで、一昨年までプレーされてたということですよね。
はい、はい、
これドイツに行かれたのはどういった理由だったんですか。
やっぱりサッカーに対する熱であったりとか環境という部分もそうですし、まあ、自分の中で、ああいった激しいフィジカル強度の高い中でどういったプレーができるのかという部分であったりだとか、球際のその守備の部分であったりというところにもともと成長、したいという部分もあったので、ドイツという国を選びました。
あの上から数えると 1,2,3,4 番目のカテゴリーってことですよね、
はいはい、
実際にまあ昨年は J3 でグルジャ盛岡で今プレーされてましたけれども、 J3 とそのドイツの小谷選手がいたリーグの違いとか同じ部分とか通用する部分、うん、しない部分って何かありますか。
そうですね、まあ、どっちがレベル高いのっていう風にすごいよく聞かれるんですけど、
そうですね、気になるところですけどね、
それに対していつも言うのは、サッカー自体が違うので一概にどっちがレベルが高いっていうのは分からないっていうふうに言うんですけれども、まあドイツのサッカーの方がフィジカル的にも強いですし、はい、切り替えの部分であったりとかスピード感っていうのは、 早かったのかなというふうに感じています。
ドイツの方が
そうです、
ね、日本よりも早かった、
はい、まあ、なんていうんですかね、スピード感っていうのは日本のサッカーの方が速いのかなという感じがするんですけど、要所要所の切り替えの部分であったりとか、ゴールに向かっていくスピードっていうのはドイツの方が速かったのかなというふうに感じています、
やはりアジア人と欧米のね、特にヨーロッパのドイツの方々と体格がそもそも違うということで、その当たりは残念ながらやはりアジア人の方が弱いというふうなイメージはありますけど、はい、まあ、そこをスピードでカバーできるのがもしかしたら日本なりアジアの強みなのかもしれませんしね、
う
ん、
そうですね、やっぱアジリティの部分で言えば絶対的に日本人の方が有利だとは、感じてたので、そういった部分でやっぱりおっしゃる通りだとは思います、
はい、では小谷選手のセールスポイント、ご自身で、ここだっていうのをアピールしていただきたいんですけど、
やっぱり、中盤でゴールに絡んでいく部分であったりだとか、守備の束ねの部分、まあ、本当に細かいことを言えば戦術理解っていう部分にもすごい自信を持っているので、まあ、試合の流れの中で、どういった判断をするのかっていう部分であったり、シュウさんの考えているサッカーを体現できるとは思っています。
昨年私も何試合かですけれども、グルージャの試合見させていただいて、で、ちょうどアウェイ戦、我々にとってはホーム戦、アキキンスタジアムで小谷選手、はい、9月でしたか、
はい、
ゴール決められましたね。
そうですね。
あの時の気持ちを教えてください。あの時の振り返って、ま、アウェイで、はい、いわゆる北東北ダービーです、
はい、
秋田と盛岡と戦ってアウェイの地でゴールを決めた、どんな気持ちでしたか。まあ最終的に秋田勝ちましたけどもね、
まあ、はい、まあまあ点が入った瞬間はもちろん嬉しかったですし、はい、まあ、打った瞬間には入ったなっていうふうには分かったので、そうですね、まあ、単純に嬉しかったです、
はい、そんな、まあ、いわゆるライバルチームに今季移籍してきたわけですけれども、はい、秋田のチーム、まあ、ブラウブリッツ秋田、昨年は、まあ、ライバル対戦相手としてどういうふうなチームだというふうに見てましたか。
まあ、ボールをしっかりつないで、まあ、ゴールに迫ってくるようなチームだなという印象と、あとは守備が硬いっていうイメージはありましたね。まあ、あとは、まあ、本当にそのさっきおっしゃってたその試合に来た時なんですけれども、はい、ファンとかサポーターの人の熱であったりとか、そういった部分もすごい感じました。はい、あの時アウェー でバスで乗り込んできたわけじゃないですか、
はい、
その僕たちに対して、歓迎してくれたっていう部分は驚きましたし、
なるほど、
まあ、北東北ダービーっていうのもあって、はい、もうちょっとなんていうんですかね、
バチバチですね、
バチバチしてるのかなと思ったんですけどこう結構なんか拍手でこう迎えてくれたっていうところは結構びっくりしました。
ここでインタビューの前半終了、明日は小谷選手のインタビュー後半をお届けします。GO2019 ブラブリッツ秋田、この時間をサポートする秋田フラワーセンター、司法書士中村義輝事務所、株式会社フルール、秋田創価学会、焼肉レストラン大松園と ACB 秋田コミュニティ放送はブラブリッツ秋田を応援しています。